で、それでは本日のゲストのご紹介、親睦委員会よりお願いいたします。
すいません、もう一人の方がおられたんですか。
ちょっと吉田さんに皆さんピッチヒーターで説明させていただきます。はい、はい、じゃあ本日のお客様をご紹介させていただきます。ゲストスピーカー、 NPO 法人全国不審家庭支援連合会代表理事の片山智之さんというんです。
はい、
はい、智之様です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お客様はお一人ですね。はい、じゃあ、
まずは、
片山からよろしくお願いいたします。それでは吉田会長、会長へお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。今日は幹事、副幹事、両名ともお休みで、遡りまして今日は、本田さんに一つ、よろしくお願いしたいと思います。また、今日、ゲストスピーカーで、片山さん、一つ、よろしくお願いいたします。なんか昔一緒に顔をどこかで合わせていたような方でした。楽しみにしております。それから、昨日、青少年、方針委員会の方で八木にて、委員会を開きました。委員長と、全員で7名かな、7名で、向こうの方は、サッカー大会の関係で、集まったんですが、小林さん、三条さん、樋口さんということで、今週もちょっと深めておきました。皆さんの代わりにおきましたので、一つご報告だけしておきます。あと何だっけな。あと何だっけな。忘れました。今日あの、歌った、手に手を取って、でした。手に手つないで、この曲を今日、ずっと朝から、何かやけにこの歌を歌いたくて、ずっと思っていたんですよ。そうしたら来たら、この歌でして、おあれ何か縁があるのかななんて思っていたんですが、なぜ思っていたのかなと思ったら、その昨日ちょっとそのロータリーの本というか、メールをいろいろ読んでいたところに、まあ、この場所でアンケートも取って、それで原点は何なのかななんて、そんなことをちょっと考えていたら、この歌が思い出すことになってしまったみたいで、まあ、あの手に手を取って最初入った時はなんかこんな大人が恥ずかしい、こんなので踊るんかみたいな、まあ、踊らないけれどぐるぐる回るのかなって、まあ、手を挙げて、なんか本当に恥ずかしい歌だなぁなと思っていたんですが、もう最近これがやっぱり原点なのかなぁなんて思い始めてきております。やはりその同じクラブの中でみんなで手を取り合って楽しく、または内容はたまには厳しくみたいな、まずは仲良くすることが第一なんではないかなと、そのように感じております。やはりその触れ合うことで、何かこう感情移入じゃないけれど、人の考え方、またいろんなことがこう伝わってくるような気がしてならないんですが、まあ本当に最近、まあ、この歌が大好きになりました。ぜひあの夜間礼拝の時もミュージックをこれ流しながら、一つみんなで、ところどころ消えるような歌じゃなくて、最後までみんなで歌い続けるようなテープを流して、やっていきたいなと思っております。 ぜひ会場監督の方じゃない親睦なのか知りませんが、その辺の方一つぜひよろしくお願いしたいと思います、だんだん人数が多くなると会場で手が二重三重になったり、していきますか、きますけれど、まあ、ぜひ、この歌をもう一度振り返ってみてはいかがでしょうかと、そういうことです。今日は話をする話題がなかったのでこの辺で終わらせていただきます。ありがとうございました。
西田会長ありがとうございました。会長おっしゃられましたように、幹事副幹事皆さん出向でございまして、本日は幹事報告本田で幹事とよろしくお願いいたします。
はい、皆様こんにちは。昨日の晩に大堀幹事から電話がありました。子供でもまた生まれたのかなという気もあったんですが、そんなことではなくて、明日私いませんから、また星野さんもいませんから、本田さん明日行くかねと、どこ行きますか、タイでも行くのかなと思ったんですけど、明日そういえば例会だなというふうに思って、それでさかのぼっていくんでしょうかねということなので、なんか私新馬ねということで、幹事報告出させていただきます。商工会議所より、事務委託に関する消費税の取り扱いについてということで文書が届いております。こちらの方は4月から消費税導入、また 8% に上がりますが、そちらの関係で、事務委託費それから事務機器関係の消費税が上がるということでございます。それに伴いましてまた変動がまたあった場合には重ねてまた消費税を上げてさせていただきますので、ご理解をいただきたいということで、文書が1枚届いております。それからもう一つ、国際ロータリー2014年度国際大会の信任状提出のお願いということが参っております。以上で幹事報告は以上でございますが、一度足を洗った者がもう一回この場に立つというのは非常に、ご飯も美味しくないですしとても大変なことだなと思っております。今ここにいるのも頭の先から足のつま先まで電気が走っているような感じでございまして、いつ死んでしまうかなというのはドキドキでもんでございます。とりあえず無事に終わりましたので幹事報告終わります。以上でございました。
本田前幹事ありがとうございました。それでは、委員会報告、国際投資委員会より申し出がありましたのでよろしくお願いいたします。
はい、それでは国際投資会ですけども、今週の土日ですね、アラムニさんのミュージカル完成ツアーということで、全参加者が11人になりましたので、それで、とりあえずファックスはしませんので、さっきしようかと思ったのにしませんので、直接行かれる方はメモを取っていただけますでしょうかね。1時半、1時までですか、真ん中の文化センターに直行していただきたいと思います。でバスで行かれる方は向かいのベルナーさんの向かいの駐車場に7時45分ぐらいでしょうかね、それまでに来ていただければ乗り遅れることがないと思いますのでお願いします。じゃあそういうことで、11人参加ということで本当にありがとうございました。以上です。
はい、ありがとうございました。他に委員会報告はございませんので、次、出席委員会本日の出席状況報告お願いいたします。
はい、出席委員会の畑野です。それでは、出席のご報告をさせていただきたいと思います。3月5日会員数50名、同日出席者39名、当日欠席者11名、メイキャップ6名、修正出席率、90%、3月12日、会員数50名、当日出席者36名、当日欠席者14名、メイキャップ8名、修正出席率 88%、本日ですが、3月19日、会員数33名、欠席者 あ、すいません、会員数50名でした。会員数50名、当日出席者が33名、欠席者17名、出席率 68% ということになります。ちょうどあの高校よくありましたので、先週、先々週あたり、もし、欠席していらっしゃる方については、ぜひともメールアップをご覧いただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。引き続きまして、ニコニコボックスより報告をお願いいたします。
はい、本日は委員長が欠席ということで、私もピンチヒッターでしぶきがご報告させていただきます。畑野正夫君、先週20年会出席のお祝いをいただきましたのでということで2つ招待しております。小泉茂君、早退します、ごめんなさい、2口です。まあ、お時間で多分お忙しいんだと思います。せいぜい稼いでください。最後、私、先週はお休みにして申し訳ありませんでした。実は我が家の猫に、左手をやられちゃいまして、痛みはあるわ、腫れはすごく腫れるわ、熱は出るわで大変な思いをしました。皆様も、猫を飼っている方は要注意です。バイキンがリンパを通して体内に回るんだそうです。ちなみに病名は猫ひっかき病だそうです。病院に行って先生に本を見せていただいて、本当にそういう病名があるんだなってちょっと驚いて書いてまいりました。残り、3ヶ月、吉田免許も3ヶ月になりましたが、皆さん年間の24口まだ達成してない方がただいるんですね。正直言ってできましたらぜひ、3ヶ月ご協力よろしくお願いいたします。以上です。
はい、皆さんも頑張りましょう。それでは宅話を1時より始めますので、15分間の休憩、すみません、時間調整がうまくいきませんで、1時より開始したいと思います。それまでご自由にお願いいたします。
Thank you. 声をいただきます。よろしくお願いいたします。 い、皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、ですね、昨日の夜8時過ぎなんですけども、大堀さん、大堀商会の大堀さんからあのメッセージが来まして、ここと明日博はお願いできますか。もともと4月9日ぐらいの大礼拝ぐらいにお願いしますっていうふうな話を私受けたまわっておりまして、僭越ながら受けさせていただくというふうなところでだったんですけども、あ、わかりました、明日ですよねなんていうふうに思っていました。で、大堀さんも一緒に、あ、じゃあ、最初、大堀商会に行って、一緒に行こうかな、なんていうふうに思っていたら、私、東京なんですよ、なんていうふうに言われて、大爆笑だったんですけども、はい、ちょっと今日はたどたどしいとは思いますけども、ね、あまり関心の薄いようなテーマかとは思いますけども、ね、一つ聞いていただければと思います。で、大堀さんとの出会いは父親というふうなことで、最近父親の子育てですとかイクメンですとかワークライフバランス、そういうふうなところで出会いまして、で、大堀さんのところの、新規事業のコンサルタントとして、雇っていただきまして、関係を築いております。はい、で、私自身プロフィールの方、皆様の方に配っていただいているというふうなところでサークル流させていただきます。1971年、阿賀野市ですね、旧水原町、兵庫の近くにで生まれました。で、ずっと高校の頃から兵庫の周りにおらしたばっかりをして、育ってきました。で、高校卒業後、いろいろな仕事に就いた中で、ちょうど中越地震の頃ですね、2004年なんですけども、その頃、新発田市の佐々木で運送会社の営業所長をしていて、石油輸送ですね、タンクローリーの、営業所っていうふうなところを預かっていた時に、あまりにも忙しさに、冬になると灯油の出荷がありますんで、そんな時に月曜日から土曜日までは安全管理ですとか営業所の仕事をして、日曜日は自分でトレーラーですとかタンクローリーに乗って配送するっていう風なことをずっと繰り返して、ワーカホリック、仕事中毒で、それが当たり前だと思っていたら妻が家出をしまして、はい、離婚になりました。それでもうほぼ昭和の夫っていう風なところで、私も当たり前なようにやっていたところ、子供を2人引き取ることになりまして、当時息子が、小学校3年生の息子と娘が保育園の年少さんだったんですね。それで実家から離れて私暮らしていましたので、本当に大変な思いをした覚えがあります。はい、で、その後にその時は私母子家庭と父子家庭っていう一人親の家族形態があるんですけども、そこで父子家庭の方は母子家庭と比べて支援制度が全くなかったんですね。手当ですとか就労支援ですとか遺族年金関係ですとか全くありませんでした。で、それで私の方も父子家庭は仕事をしているので、母子家庭と比べて所得がいいので、国のお世話になるっていうふうなことを全く考えず、自己責任論者だったんですね。で、その後に、後ほどお話ししますけども、やっぱり父子家庭にも支援が必要だというふうなことで立ち上がった経緯があります。はい、父子家庭なんですけども、全国で、大体20万世帯ぐらいいらっしゃいます。母子家庭の大体8分の1ぐらいですね。新潟県にも4000世帯、そのうち、お父さんと子供だけで暮らしている父子家庭の方は新潟県内に1000世帯ぐらいいると言われています。で、平均所得なんですけども、一般の児童のいる世帯収入が658万円のところ、父子家庭は360万円ぐらい、若干下がってしまいます。母子家庭の方は181万円ともっと少ないですね。ただ父子家庭の、年収300万円未満の家庭、なかなか仕事と家事育児の両立ができず非正規雇用になったり、 残業出張早出ができなくてリストラ対象になってしまったりという資格系の方たくさんお会いしてきたんですけども、まあ、半分ぐらいの方が年収300万円未満というふうなところで、これは一つの社会問題じゃないのかなというふうに私は思って活動を始めました。はい、一人親家庭なんですけども、当然死別ですとか離別ですとかさまざまなケースで一人親っていう風な、家族形態が生まれてしまいます。で、世界的にもそういう風に一人親っていう風な家族形態がありまして、でなおかつそこには海外、まあ、外国の方でも一人親支援ですとかたくさんあるんですけども、日本の一人親家庭っていう風なのは世界ワーストなんですね。貧困率 OECD というふうなところが発表します一人親の相対的貧困率というのがあるんですけども、これは日本は世界ワーストなんですね。たくさんの支援があるように見えますけども、日本の一人親の貧困は世界から見ると非常識な支援になっていると言われています。ですので母子家庭の方ですとか、そうですね、昼間はジムをして夜は水商売ですとか、まあ、ダブルワークトリプルワークをしてもなかなか貧困から抜け出せない、そんな状況になってます。で、私たちは、2009年に、一人親支援の中でも父子家庭に特化して、ご紹介いただきまして、全国父子家庭支援連絡会というふうなものを立ち上げました。で、当時、父子家庭を支援する全国組織は日本で初めてだというふうに言われていて、で、当時は、民主党政権でしたので、ちょうど厚生労働大臣が長妻さんだったんですけども、まあ、大臣面会を繰り返したり、副大臣、政務官ですとか、まあ、自民党、民主党、公明党、共産党、社民党、あらゆる政党の、幹事長ですとか、政策担当、精神会長ですとかとお会いして、母子家庭にある一人親支援を父子家庭にも同じ所得ならば手当が必要なんじゃないかですとか、例えば年収200万円の母子家庭には手当あるんですけども、年収100万円の父子家庭には全く支援がないというのはおかしいでしょうというふうなところで協議しました。で、交渉を繰り返してきました。で、その他厚生労働省の官僚ですね、官僚の課長クラスと、メールをしたり直接出向いて手弁当で霞が関や永田町に一生懸命通って解散要求が決まる前までに一生懸命働きかけをして、なおかつメディア戦略ですね、メディア、そういうふうなところを使って新聞報道ですとかテレビの報道ですとかしていただいて、報道していただくことによって民意というふうなところが生まれてきますので、そういうふうな活動をさせていただいてきました。はい、私たちが手がけた法改正なんですけども、まず児童扶養手当、まあ、通称母子手当というふうに言われている、年収365万円未満の世帯が、まあ、9000円台からマックス、4万円ぐらいの手当がもらえるというふうなのを、まずこれを、2009年の11月に私たち立ち上がって、その時の概算要求になんとか入れてもらいました。で、その時は、厚生労働大臣長妻さんなんかは絶対にやりたいというふうに言ってたんですけども、どこが壁だったかというと財務省だったんですね。主権国がうんって言わなかったんですね、まあ、大臣交渉というふうなのが最終的にあるんですけども、そこで跳ねられると、まあ、法改正には至らないというふうなところで、ただ私たちも財務省の官僚たちと会うことができなかったので、まあ、会ってしまったら厚生労働省の顔を潰しなっていうふうに思っていて、とにかくなんとか、総理を説得しようと思いまして、まあ、鳩山さんなんですけども、鳩山さんにアポを一生懸命取ってたんですけど、なかなか会えない方です、まあ、当然なんですけども。ですので、 当時私が考えたのは、藤井財務大臣、藤井さんが財務大臣だったんですけども、藤井さんにものが言えるのはやっぱり総理大臣ですので、鳩山さんにものが言える人って誰だろうって思った時に福島みずほさんだったんですね。当時あの普天間問題で、基地問題でかなり、与党3党あった中で社民党は抜けるに出ないっていう風にはある中で、福島さんは面識があったので、なんとか福島さん、まあ、大臣だったんですけども、面会をして、総理を説得してくれというふうなところをお願いしました。それでなんとか、ギリギリ滑り込みで予算を獲得できて、児童扶養手当法改正っていう、母子手当を、所得が同じだったら、父子手当にも出るっていうふうなところを勝ち取りました。でその他、皆さん経営者様ですので、馴染みもあるかと思うんですけども、特定求職者婚、特定、ごめんなさい、求職者雇用開発助成金、これ、母子家庭ですとか、障害者や高齢者の方を雇用すると、助成金がもらえるというふうなところで、これも、父子家庭の方も拡充してほしいというところで、これは官僚とずっと協議をして、予算を何とか獲得してもらって、法改正になりましたし、あと就労支援ですね。就労支援ですとか、あと一生懸命やったのが遺族年金ですね。遺族年金で、奥様が、いらっしゃって、旦那さんがいて、旦那さんが亡くなると、奥様とお子さんに遺族年金、遺族基礎年金ですとか、遺族厚生年金というのが支払われるんですけども、逆に奥様が亡くなった家庭は、旦那さんには年金がなく、お子さんはパパと一緒に暮らしていると年金が支給されなくなってしまう。こういうふうなものだったんですね。それが、奥様が働いていて、旦那さんがパートであったり専業主夫と、専業主婦のようなお父さんであっても年金が出ないのはおかしいんじゃないかというふうなところで、これはちょうど、野田さんの時だったんですよね。野田さんが社会保障と税の大改革をすると、それは消費税とバーターだというふうに言われてた時に、社会保障の、法改正の中に、入れてもらいました。ですのでこの4月1日から増税とともに父子家庭の方々にも年金が支払われるというふうなところまで何度かこぎつけてきました。で一生懸命私活動しておりまして、厚生労働省、大臣の諮問機関である社会保障審議会というところにも招いていただいて、毎月のように霞が関の会議に行って父子家庭の実情ですとか、予算ですとか法律ですとかっていうふうなのを、官僚ですとか学者たちの集まる、会議なんかで一生懸命お話ししました。で今ちょうど第186通常国会なんですけども、そこで、一人親支援の本体の法律、母子および各福祉法というふうなものが、母子および福祉並びに各福祉法に法改正されるというふうに先日閣議決定されて、今回の国会でスムーズにいったら、法改正されて、母子家庭、父子家庭、ほとんど公的支援はコロナ並みになるというふうなところまで、なんとかこぎつけました。はい。で、なんでこんなことを始めたかって言いますと、一つ相談があったんですよね。で、当時、今、Facebook だとか、いろいろありますけども、当時私、Mixi という、ソーシャルネットワークサービスに加入しておりまして、で関西の方の父子家庭の方からメッセージもらったんですね。でもう限界ですっていう風な短い文章だったんですけども、あこの人まずいなっていう風な、ちっちゃい子供がいるシングルファザー、父子家庭のお父さんだったんですよね。でこの人まずいから、ちょっと携帯電話の番号をすぐ流してお話聞かせてくださいっていう風に、だからすぐ電話かかってたんですけども、すぐ切りたがるんですね。あ、これ通話料だなと思いまして、ちょっとおしっこ行きたいんで、かけ直していいですかっていう風な話をしました。で、かけ直したところ、 まあ、子供が小さくて風邪気味だったりするとお父さん早退しますよね。そうすると会社の上司の方ですとか経営者の方にお前仕事なめんなよっていうふうなところがやっぱり言われてしまって、みんな9時10時まで残業してるのに自分だけ5時6時に帰って急いで帰って保育園に迎えに行って、ご飯の支度をしてるのがすごく心苦しかった。で、結局リストラのような輸出退職ですね、言い悟されて退職したお父さんだったんですけども、で、その後やっぱりハローワークに毎日のように通ったんですけども、仕事が見つからない、まあ、子供が具合悪くなった時どうするんですかだとか、そういうふうな質問はやっぱりたくさん受けて、面接までこぎつけられなかったお父さんで、家賃もずっと滞納して頼る両親もいなく、で、給料もなくなり、雇用保険もなくなり、失業保険もなくなり、で、明日の食べるご飯、パンのお金もなくなってしまいました。で、僕に相談は何の相談だったかというと、自分一人で死ぬか子供を道連れに死ぬのかどっちがいいと思いますかって聞かれたんですよ。ただいやいやってとりあえず万引きしましょうだとか転職しましょうだとか、いろいろアドバイスじゃないですけど社会福祉協議会というのがあるし、もう一回自治体のところに行ってくれだとか、いろんなことを言って元気づけて笑わせて、自殺だけはとどまらせようかと思ったんですね。ただそのお父さんと喋ってた時にすごく理路整然と説明してくれますし、テキパキパキと話してくれますし、僕の話も全部普通に聞いてくれますし、あ、この人能力でリストラされたんじゃないな、きっと仕事が普通にできる人、もしくは優秀な人材だったのかもしれないなって思った時に、これ社会が間違ってると思ったんですね。まあ、経済ですとか雇用環境ですとか、まあ、習慣ですとか文化ですとかいろいろある中で社会全体が間違っている部分があるっていうふうなところで僕は活動を始めました。そうですね。で、何から始めよう。僕は普通に普通のお父さん、シングルファーザーでしたんで、父子家庭の人たちに手当を僕が渡すですとか就労支援をするっていうのはできなかったので、やっぱり公的支援を変えていこうって思ったわけなんです。まあ、大それた発想だったと思うんですけども、やっぱりいろんな強い思いがありました。ただ強い思いだけではできないっていうのが分かったんですね。なんか今永田町に行きますと端っこの方で原発反対ですとかいろいろデモをやったり集会を開いたりしてますけども、そういう圧力団体ではいけないなって思ったんですね。要望書ですとか請願書を出して終わりっていう風になると一生変わんないなっていう風に思ってすごく考えました。で、そこにはやっぱり土台としては思いですとか勇気ですとか信念っていう風なのがあれば世の中変わっていくよって、できることはたくさんあるよっていう風にいろんなビジネス本ですとかそういう風なのにも書いてあった覚えがあるんですけども、それだけじゃないな。まず戦略構築をしました。どういうふうに誰に何を話してどういうふうな表情で話をしてどっちの目を見て喋るですとかものすごく考えたんです。人間って右脳と左脳があるんで、左側の方を見ればイメージ的なものが右脳につながるんでだとか、数値的な予算的なものを話すときは右目の方を見て話すですとか、そこまでなんかいろいろ勉強して、で、この政党のこの人に話すときにその後ろの力のある政治家に伝わるにはどういうふうに話したらいいかだとか、どの政党から話していけばいいかだとかすごく考えました。交渉力ですとか折衝力っていうふうなのをいろいろ考えて、私も今昔吉田さんのお仕事を昔手伝ったことがあって、 KDDI さんにお世話になったことがあるんですけども、営業をしていた経験があって、一生懸命交渉力ですとか折衝力ですとかを考えながら、多分僕人生でこんなに考えたことはないぐらい考えました。眉間から絶対血が出てるなですとかぐらい考えてきました。そうですね。あとは情報収集と情報整理です。とにかく調べまくりまして、 まあ、政治記者ですとか厚生労働記者ですとか、ものすごく会った人にはしつこくしつこくいろんな政党の事情ですとか、まあ、予算の事情ですとかものすごく聞いて、それを情報をどんどんどんどん整理してやりました。そうですね。でやっぱり空中戦ということでメディア戦略なんですよ。TBS さんですとかフジテレビさんですとか、まあ、日経毎日や読売ですとか朝日ですとかいろんなところに書いてもらって、共同通信ですとか書いてもらって、まあ、メディアによっても朝日さんと毎日さんは同じ話をしても違う風に書かれるのが分かったので、話し方も考えてこういう風に書いてほしいっていうふうなことを思いながら書いていきました。やっぱり行動力ですね。行動力あまりないと自分では思ってるんですけど、とにかく貯蓄ですとか稼いだお金を全部そこにつぎ込んで、子供の生活が傾きながら、自分の生活が傾きながら、もうなんとか、法改正をしたいっていうふうなところで頑張ってました。でおかげで、まあ、息子は今18、この春卒業したんですけども、おそらく今後皆様にもお世話になるのかなと思うんですけども、新潟産区の最高第一のところで千葉南高校の横の事務所で秘書の卵として、息子は、勤めることになりますので、もし片山という名字の可愛い子がいたらぜひ可愛がってください。はい、娘の方は今中学2年生で、やっぱり生理ですとかブラジャーっていう風なのも全部僕が対応してなんとかやってます。やっぱりそういう風なところでなんとかしたいなっていう風なところですね。で今は全国福祉家庭支援連絡会っていう NPO 法人の代表をしていて、小さな小さな NPO なんですね。今全国に数人、数十人ぐらいしかいないような、NPO なんですけども、その他、父親の子育てですとか、まあ、今、育メンですとか言われていたり、最近、育オスっていうふうな言葉が、これから新聞にも出てくると思うんですけども、この間、日経新聞の大塩子師匠だったかにも、育オスみたいなことが書いてあったと思うんですけども、経営者ですとか、管理者ですとか、上司が、イクメンのことを理解していく世の中を作っていこうではないかというふうなところ、そういうふうな活動もしています。あと仕事と家庭のバランス、ワークライフバランスですとか、まあ、先ほども出ました子どもの貧困問題ですとか、あと離婚の未然防止というかパートナーシップですね、夫婦がパートナーとしてよりよく暮らしていけるような活動も、魅力ながらやってます。でそういうふうなところを、複合しまして、今はソーシャルビジネス、まあ、社会問題を解決する事業ですね、ソーシャルビジネスのコンサルタントとして去年の10月ぐらいから、始めました。で講演ですとか原稿の執筆ですとか、今はいくつかの NPO と、大森さんの会社のコンサルの方をさせていただいていて、細々とやってます。やっぱりこれからは、CSR という言葉も、皆様、耳にしたことがあると思うんですけども、やっぱり企業の社会的責任というふうなところで、やっぱり収益の中で社会にどういうふうに還元していこう、組織としてどういうふうに社会に関わっていこうというふうなところが、これからもっともっと、求められてくると思うんですよね。でそういうふうなところでお手伝いさせていただけたらなというふうに思います。ですので法改正だけではなくて、やっぱり企業の組織改革ですとか社会変革、まあ、地域社会ですとか家庭ですとか、まあ、そういうふうなところに関わってやっていけたらというふうに思います。はい、やっぱり僕の思いとしてはすごく一人親に父子家庭になるまではすごく自分勝手な昭和の夫のような妻を妻として思わないような空気のような存在、名前でも呼んだことのない、愛してるっていうふうなものを言ったことのない夫だったんですね。まあ おそらく子育ては一生懸命してきたんですけども、妻を大切にしてこなかったばっかりに父子家庭になってしまった。そういうふうな反省っていうふうなのをものすごく抱えて、それで、2009年にこういうふうな社会活動っていうふうなのに歩み始めて、まあ、それ以前から所得がガクンと下がって生活も本当に苦しくなったんですけども、なんとか、こういう社会貢献っていうふうな、なかなか収益も上がらないようなところで頑張っていけたらなっていうふうに思います。はい、なんとか良くしたい、変えたいっていうふうなところで、やっぱり経営者の皆様方が先頭になって、柴田市ですとか新潟県を良くしていっていただけたらなというふうに思います。それが、やっぱり社員さんですとか、まあ、県民ですとか国民の多くの人の幸せにつながるんではないのかなというふうに思います。はい、そんなところで、はい、私からの発表といいますか、頑張ってきたことを、皆様に聞いていただきました。はい、どうもありがとうございます。
片山さん、どうもありがとうございました。それでは、会長より謝礼の贈呈。
大変ありがとうございました。ほんの少しですが、飯の種にもなる。ありがとうございます。
第三例会終了します。会長、転職をお願いいたします。
同じ不死家庭でございます。涙が出るような気持ちで聞いておりました。また私の会社にも遊びに来てください。
はい、
もっとじっくり話しましょう。それでは、終わらせていただきます。